東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所国際防災戦略研究分野の泉貴子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、今朝はどんな話を伺いますでしょうか。
はい、皆さん、まだまだこの新型コロナで、いろんな 大変な思いをされていらっしゃる方多いかと思うんですけれども、ね、大学もですね、このコロナが影響が始まってかなりいろんな面で大きな影響が出まして、
はい、
授業がオンラインになったりですとか、さまざまな変化がありました、で特に大きな変化として2つぐらい挙げられると思うんですけれども、
はい、
まず1つ目は、教育、授業の体系が変わってしまった。もう全てオンライン化されたということですね。で、2つ目は財政的な、問題になるんですけれども、これまで留学生、などが非常に多かった大学にとっては、やはりそういった方々の授業料が収入源になっていらっしゃった方、ところもかなり多いですので、そういった面ではやはり財政にも影響が出てきたというところで、これは日本だけではなくて、もうアジア世界全体を見てというところなんですけれども、
そう
でしょうね。こういった大きな影響があったかと思っています。
はい、
今その大学が抱えている課題ですね、そういったものをもう少し細かに、でまたどの程度取り組みがなされているとしても、どういったものがどの程度されているのかっていうところを見るために、アジア地域を、中心にアンケート調査を行ったんですけれども、その時に、回答がですね、22カ国の51大学から、いただきまして、
はい、
その中で大きな気づきというか発見はですね、皆さん大学の中で事業継続計画、いわゆる BCP というものがあるんですけれども、そういったものを持っている大学が、は割と多かったですね、ただ課題はその計画に沿って、訓練をするですとかシミュレーションをするですとか、そういったことが行われていない大学が非常に多かったというところですね。で、あとはまた自然災害に対する事業計画であっても、それが感染症を含めたところまでは行っていなかったっていうような課題が見つけられました。
はい、それこそ東北大学はいかがですか。
はい、東北大学もやはり震災というものを経験して、自然災害に対する準備というのは非常によくできているところだと思っています。
はい、
毎年各、そうですね、研究所もそうですし、各分野部門ですね、そういったところでも学部ですね、学部でも避難訓練を行ったりですとか、独自の取り組みをして、災害があってもなるべく被害を減らすといったようなことはなされていたとは思うんですけれども、やはり感染症となるとですね、なかなか我々も含めて大学全体で、事前に準備をできていたところというのはもう非常に少なかったんではないかなと思います。
ですね、実際にでもアンケートを取られたその51大学の中で、
はい、
逆にとてもその取り組みが進んでいるという国なり大学というのは どのあたりなんですか。
はい、実は、ニュージーランド、それからオーストラリアの方では、もうすでにその事業計画の中に感染症の対策が入っていたところもあれば、また別にその自然災害とはまた別に感染症の事業計画というものを作っている大学もあって、そういったところはやはりかなり進んでいる、あらゆる災害に対する防災対策が取られているというふうに言えると思います。
そうですね、
はい、
現実問題その感染者の数にしてもニュージーランドやオーストラリアは大変世界の中では優秀でしたものね。
そうですね、
一
般的に見てもニュージーランドオーストラリアは非常に感染対策よくできていたというふうに言われてますし、そのマニュアルですね、計画の中でももうすぐにその何か感染症が起こるとオンラインに切り替えると、 いうようなことがもうすでにはっきり書かれてあって、そう書かれてあるということはもうそれに変えても対応できるようなインターネットがきちんとも整備されているとかっていうところまで、あのなされていたっていうところは本当に進んでいるところだなというふうに思っています。
そうですね、はい、あのことにあのアジアの中でも日本はこれまで幸いに近代の感染症という体験をそれほど、はい、あの経験していなかったということもあって、
ね、
あの医療の現場も含めてなかなか感染症対策というのは、整っていたとは言い難いですけれども、はい、
そうです
ね、逆にやっぱりその経験した国などはあの例えば SARS を経験した国々ですとか、
はい、
一度経験した国はそれを踏まえて、はい、やはりその計画にしっかり織り込むなりということができていくようになるわけですよね、
はい、そうですね、あの例えばシンガポールなどでは、あのもうすでに SARS の影響が、あの影響というか、まあ、経験ですね、
はい、
をあの持っていらっしゃるので、うん、やはり大学の中でもそういったものを踏まえた、こういった準備というのはあの非常に整っていたというふうに思います、
うんうん、そうですね、ということも含めてあの日本の各大学にあっても今後は自然災害のみならずこうした感染症という新たな災害に対してリスクヘッジをするためにどう大学の中で BCP を組み立てるかということが喫緊の課題になりますね。
そうですね、あのもう本当にこれが今回の経験が、
はい、
あの大学にとってはあのこれまで予想もしなかったことだったと思うので、
はい、
うん、まあ、今後はそのインターネットオンライン化も含めてどういった授業形態を続けていけるのか、そしてまあそういったところからいい面も確かにあったというふうに思うんですね。もう全てを対面というよりはオンラインにしてよりいい、まあ、あの良かった点とかもありますので、まあ、そういったものも含めて将来のその事業形態をいかにまあ効果的によりまああの生徒たちのまあ関心を高められるようなものを作り上げていけるかっていうのが、あの我々教員側のまあ課題でもありますね。
なるほど、はい、はい、今朝は新型コロナ感染への大学への対応取り組みについてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。